こんにちは、木津剛志です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、
はい。
先週アノーラやりましたけれども、今週も、トークセッションでですね、
はい、
3月10日配信の回ですね、
はい。
で、まあ前の時はアノーラをアカデミー賞前だったんですけれども、まあアカデミー賞基本的にアノーラ祭りになりつつも、でも、うん、まあいい感じに他の部門とかは割と、分かれてっていう、まあちょっとね、デミムがかわいそうっていうのはあったんですけれども、はい。で、今日も、そのアカデミー絡みのブルタリストをやろうと思ってます。話題作ですね、こちらもね。で、2月21日から、全国公開中のもので、ブラディ・コーベット監督作で、で、アカデミー賞に関して言うと、撮影賞、ロール・クオーリーと、主演男優賞、エイドリアン・ブローディーと、音楽、作曲賞かな、作曲賞、ダニエル・ブルンバーグの3部門を取ったということで、決してなんかいいところを取ってきたなっていう感じですね。うん、なんか、僕はブラディ・コーベットをなんかまあフックアップするっていう意味で、監督賞を挙げてもよかったんじゃないかなと思い、部分もあるけど、うんうん、でもまあ、ブラディ・コーベットはベネチアで撮ってるからね、監督賞。
あ、そうか。
うん。なんか十分、
銀熊？あれ？
銀獅子。
あ、銀獅子か。
銀獅子賞ですね。撮ってるので十分やし、まあこれ、まあ後でこういう話もするかもしれへんけど、まあ、ブラディ・コーベットってどっちかというとやっぱヨーロッパの地、アメリカの人やけど、ヨーロッパ映画の系譜を、受け継いでる人なので、
う
ん、むしろだからこういう、ここも、アカデミーでこんなに話題になるっていうこと自体がちょっと意外っていうぐらいな感じのものだったりするので、うん、まあそれはいろんな理由があるんやけど、まあアカデミーの傾向も変わってきてっていうのがまあ大きいかなっていう感じなんですけども、
うんうん、
まあ大作で、まあアメリカでは、まあヒットしたりしてるし、まあ日本でも話題になってるんやけれども、結構俺の観測範囲だと、まあ意見は結構分かれてるっていう感じ。
うんうんうん
ではありますね、うん。っていう感じで、まあ、そういう感じの、まあ、今年の、上半期の日本公開作では、まあ、重要作の一つというところで、ブルタリストですね。で、まあ、なんといっても215分あり。
長いね。
のうちの15分の、が、インターミッション、
うん
うん、ではあるんですけれどもっていう感じやねんけど、
うん、
他になんか解説していくことがあるとすると、まあ、ブラディ・コーベットどういう人かというと、改めて説明しておくと、まだ1988年生まれで、まだ、30代です。
30代の。
うん。で、まあ、もともとは、俳優で、
うん
うん、まあ、いろんな映画出てるんやけど、うん、それこそ今度日本で公開されるグレッグ・ラキのミステリアス・スキンに出てたら結構重要な役とかで出てたりするんやけれども、まあ、でもやっぱり主だったところで言うとやっぱトリア、うん、ラス・フォン・トリア、ミハエル・ハネケ、アサイアス、あとベルトラン・ボネロと、まあ、癖の、まあ、非常に作家性の強いヨーロッパの映画監督によく出ていて、うん、で、その中でも、トリアーの影響は結構強いんじゃないかなって僕は思っています。
ほう。
うん。っていうのは、この人監督デビューがシークレット・オブ・モンスターっていう2016年の作品やねんけど、
うん、
その後のポップスターっていう作品、ナタリー・ポートマンが主演の、うんうん、まあ、あれやね、銃乱射事件の、まあ、に巻き込まれた、人、主人公、ナタリー・ポートマンが演じる、女性が、まあ、その後ポップスター、そのこと、そのトラウマをモチーフにした歌で、まあ非常に注目を集めてポップスターなんだけれども、そのトラウマに苦しむっていう話やねんけど、まあそれ見たとき本当にトリアーの流れをすごく感じたんですよ。うん。まあ人脈的にもちょっと被ってるところもあるしね。うん、で、あ、なんかそういう人がアメリカからこんな若手でね、出てきてるんやっていうのを、うんうん、シークレット・オブ・モンスターはその後に僕見たんですけど、うん、いやっていうのをすごくびっくりしたのを覚えていて、で、新作っていうなった時にこれっていうのが出てきた時に、まあ、すごいやっぱり、まあそのベネチアで監督賞を取ったっていうのもそうやけど、やっぱりヨーロッパの流れを組みつつ、そうね、まあ作家としてはそういう流れも組みつつ、でも今回はまあアメリカっていうものを描いてるっていう作品もあって、まあ問答無用のまあ代表作、うん、ブラディ・コーベットになったなっていう感じでしたね。で、僕はまあ、試写でまず見て、マスコミ試写で見て、その後、IMAX で見たんですけど、うんうん、まず、自分が一番面白かったのは、まあ、どういう話かっていうと、その、まあ、ブルータリズム建築の、 建築家がハンガリー系ユダヤ人やねんけれども、強制収容所から逃れてアメリカに移民していって、まあそこでどういう運命に遭うかというか、まあそこでどういう反省になるかっていうのを描くんやけど、で、まあ非常になんかこう実在したような芸術家になったのかなっていうような描き方やねんけど、そうではなく、で、まあアメリカっていうものを描きつつ、あの時代のまあアメリカと、あと、まあ芸術家の関係っていうのを、まあ描く、まあ叙事的な、うん、作品やねんけど、俺一回目見た時にすごくやっぱ面白かったのは、うん、すごくやっぱりデザインが、本当にまあ建築っていうモチーフになってるからっていうのもあるけど、
うん、
まあデザインが非常に練られていた、構築的な映画になっている。その215分で、インターミッション15分で100分100分っていうのもそうだし、うん、非常にまあ、デザイン性が優れている。中で見終わった後、面白かったんやけど、俺は。でもこれ何についての映画なんやろっていうのをすごく考えたんですよ。
ああ、それは言ってたね。
うん。
うん、
で、まあ、もう俺なりにいろいろあるんやけど、うん、でもそれがやっぱり一つではない。うん。これが何についての映画かっていうことが一つではないし、まあ、すごく重層的な作りになっているっていうことと、そのデザイン性の高さっていうところが、まあ、綿密に、絡み合ってるっていうところの面白さ、
うん、
うん、っていうのが、まあ、この作品の僕は、特色であり面白さかなっていうふうに思いました、うん、で、まあ、ただまあ例えばそれこそ戦場のピアニストとかと比べてもさ、うん、コアになるストーリーラインが、万人が見て分かりやすくあるような作品ではないので、
ああ、そうね、う
ん。解釈が開かれてるとも言いにくいんやけ、うん、言えるんやけど、うん、分かりにくい話でもあると思うとか、うん。で、まあ俺の観測範囲だと、まあ割と賛否両論というか、うん、まあちょっと気取ってるだけみたいな感じもあったんやけど、で、俺は一緒には行かれへんかったけど、大阪が見てたじゃないですか。うん、見た後に、まあ一緒に喋ったりしたんけど、うん、大阪はどうやったって言ったら、いや、面白かったって言ったから、うん、その、結構こう間髪入れずに面白かったっていう感じの、そのどういうところがっていうところがまず聞きたいところかな。
ああ。だからキズが言ってた、まあ、何についての映画かっていうのがわからないっていうところがまさしくそうかなと思って、うん、なんかいろんな要素がありますっていうのが、がまず逆に言うと面白かったポイントな気はしてて、うん、で、一番最初にやっぱ捕まれるっていう。
プロローグ的な。
プロローグのところで、うん、まあ、ポスターのビジュアルにもなっている、うん、逆さまになっている、自由の女神っていうのが出てくるまでの、うん、やっぱ一連の映像っていうのの、うん、あと音声と、奥さんが、の書いた手紙を奥さんの声で読み上げているっていうのに合わせて、まあ、ほぼほぼ、長回しというか、ワンショットに近い映像で、夫である、ラスロを、追いかけていく、うん。で、そこがどこなのかわからないっていう中で、パンと外に出たら、それは船の上で、開けた空を見上げた時に、逆さまの自由の女神が見えるっていう、その、まあ、気づかれてたビジュアルのところの、鮮烈さというか、うん、イメージでボンと引き込まれた後に、その傷がスタイリッシュさって言ってたと。ビジュアルの、なんていうか、新しさっていうか、こう、スタイリッシュさで、割と最初に引き込まれて、うん、ただ、これ何の映画なんやろうなっていうのを見る前半で、
うん、
で、前半はまあ一人の男の人が、まあ、ある意味アメリカに出てきて、で、まあ、成功していく直前までの物語やねんけど、うんそこでずっと語られてるのが奥さんとの手紙のやり取りで、後半奥さんってどういう風に出てくんねやろうっていう風に、想像してる。特に奥さんに対しての、期待というか、出てき方に期待してた前半っていうのと、で、後半奥さんが出てきてからの、奥さんと、ラースローの、二人の、関係というか、愛のあり方の、ある意味、シチュエーションがゆえの特殊性みたいなのが、俺結構、どっちかって言ったら、その後半の奥さんとのやりとりみたいなところですごい、こう、感じたというか、なんか、俺は映画の核はここにあるのかなっていうふうに思って、うんうんうん、で、そこをずっと見てるのがすごい、こう、ずしっときたっていうところがあって、その、まあ、長い映画やから、見てる 時間時間でこうなんていうかフォーカスするポイントというか、うん、面白いなっていうポイントがどんどんこう遷移していくみたいなのが、うん、割と面白かったっていうふうに表現した、うん、まあいっぱい面白いポイントがあったっていうのが、うんうん、あの面白かったって言ったあの時即座に答えた、うん、理由なのかな。
いっぱいポイントがあるんだけれど、あるところが面白いんだけれども、うん、その中でも、妻と、まあ、ラスローとエルジェベトの関係性が面白 い。
一番面白かった。
うんうんうん、その、あの二人の関係性が面白いっていうのはどういうポイント？
だから、前半でもう物理的にも離れているけども、うん、手紙だけのコミュニケーションをしているっていう、あの時はすごく、ある意味そのお互い求め合っているような、うん、あの、手紙のやり取りっていうのはされてるんやけど、最初に再会した時の温度感が違うところから始まって、イザベ、じゃないや、エルジェーベとかの方が、うん、ずっと会えなかったことに対して、うん、物理的に、その、夫と一緒にいれることに対しての、すごい思いがずっと継続するけど、逆に、夫の方は、会ったことによって、なんか、その思いが、まあ、ある意味、その、表現できないというか、うん、まあ、ある意味、外から見ると、軽薄になっているように見えて、ただ、その、ずっと持っている愛っていうのがあるっていうのが、うん、まあ、すれ違うというか、その、っていう状態が、こう、ずっと、割と緊張感を持って、うん、その繊維みたいなのが、描かれているっていうところが、うん、まあ面白かったっていうところかな。
うん。まあだから、まあ後半の部分、だから本当にさ、妻のエルジェーベットが、フェリシティ・ジョーンズね、
はい、
が、2章まで現れへんっていうところも、まあ構成の見事さやねんけど、うん、で、まあその時点でもうだからラスローのはだいぶメンタル的には壊れてるんですよね。もうドラッグがハマってるし、うん。うん、っていうところで、まあその二人の関係が、まあもうその最初の登場のシーンである程度、やっぱ大阪が言ったみたいにすれ違ってるっていうところがあるし、で、それが、まああそこのセックスシーンで、結構強烈なセックスシーンで、まあ出てきたりはするんやけど、で、それで言うとね、もういきなりテーマの話になっちゃうけれども、うん、やっぱ俺これ、まあ、そのいろんな要素があって、これ何についての映画やろうって思った時に、もうこれは本当に芸術家についての映画やと思うんですよ。うん、アーティストについての映画ね。で、ポップスターもアーティストについての映画なので、
うん、
そのアーティストが、それこそトラウマも抱えながら、なぜその創作をしなければならないのかっていうことを、うんうん、まあ、ブラディ・コーベってすごく興味がある人なんやと思うんやんか。
うん、
で、まあ、その、心が壊れている、ある部分ではね、うん、中で、そのまさにその状態がパートナーシップにも及んでいくっていうことが、
うん、
まあ第2章で出てくるんやけれども、その心が壊れている中でも、そのパートナーシップがあるからこそ表現できたものがあるっていう、
うん
うん、そのまあ両義性を描いてるっていうことが、まああの二人の関係性っていうところは非常に重要で、それ何かっていうと、そのアーティストがものを作る、クリエイトするっていう時に、つまりよくまあ本人と作品は切り離せるかっていう議論ってありますけど、これはもう圧倒的に切り離せないっていう立場に立脚する映画です
よ。
これ
はね、それはそうや。
完全にそうで、で、それは本当にまあだからユダヤ系移民としてのそのまあ苦難であるとか、それこそ妻との関係であるとか、そしてまあこれで描かれるガイピアスが演じるハリソン・バン・ビューレン、パトロンですね、パトロンとの関係っていうのも生々しく入ってくるっていうところが、まあものすごく入ってる映画やなっていう、
うんうん、
っていう感じは僕はしますけどね。今の大阪の話です言うと、
そうね、うん、だから今の話で言うと、そのまあ二人の関係のあのシーンで言うと、一番好きやったシーンが、うん、奥さんが設計図を見ているところで会話をするところの奥さんのセリフがすごい印象的で、うん、設計図を見て、何見ているの？あなたを見ているのっていう。
うんうんうん、
まあだから、要はあそこに、うん、要はもう、そのラズロー自身が設計図の中にあなた現れていますと。うんうん、で、ただ、それを、まあ、その建築を作るあなたのことを、まあ、愛しているし、まあ、支援しますよっていう、なかなかいい愛の言葉やなと思って。 うん、まあすごい重層的というかさ、あのいろんな意味があるシーンではあるんやけどね、うん、
まあね、でもこれさ、うん、まあ、描かれてることの重さを思うとね、
まあまあまあまあ、まあ、
それをなんかさ、なんか美しいものと言い切られへんところもあってさ、
うんうん、
やっぱりそれだからブラディ・コーベットの芸術感みたいなものが本当に重苦しいものでもあると思うんやんか、うん、本当に作者のが自身がボロボロになって表現するものでしかないっていうか、うん、になるしかないっていう、芸術感がすごく出ていて、その重さはすごくあると思う。で、まあもっと踏み込むと、芸術家の映画であるっていうところ、もう一歩踏み込むと、これやっぱ映画監督の映画やと思うんですよ、これ、
うん。
本当に。まあこれ実際ブラディ・コーベとか言ってるんですよ、うん。あの、その建築っていうののスタッフの感じとか予算の規模感とかが似てるものがあるっていう、うんうん、映画作りと、
はい。いろんな人が動いて、
そうそうそう、
たくさんのお金が動くっていう。うん、
で、監督、あの、それこそ仕切らないといけないとかいうところも含めて、うん、まあ、映画監督 の, あの仕事と、やっぱ重ねてるところがある。
うんうん
うん、で、まあ、だからこれだから言ったら映画についての映画なんですよね。
あ、まあ、
それ映画制作についての映画、
うんうん、
で、そしてそれが、本人の身も心も壊すっていう、うん、俺だからまあずっと言ってるけどさ、そのスピルバーグのフェイブルマンズであるとか、うん、ビクトル・エルスの瞳を閉じてであるとか、映画についての映画、あるいはね、あのアルモドバルのペイン&グローリーとかね、
うん、
映画についての映画っていうのがどんどん出てくる中で、その中でやっぱり映画って美しいよねっていうことじゃなくて、うん、まあ人を壊すよねっていうものにすごく今出てきてるものにことに感じることがあって、やっぱりそのなんやろね、まあそのエンターテインメントとか、まあ産業として生き残らなければならないっていうだけじゃなくて、やっぱりそのアートとして見た時にこんなにも人を壊すアートフォームがあるのかっていうところに、なんかその作り手たちが向かってることにすごく関心があるし、俺は結構刺さるんやんか、そこに。
うん。
うん。で、俺はブルータリストもその一つとして見たところがある。
あー、なるほどね。うん、でもさ、あ、ま、いや、反論ではないんやけど、うん、ラースローってさ、うん、まあ、ある意味、その、熱意、創作意欲というか、その芸術に対しての、うん、まあ、ある意味、異常なまでの執着みたいなのはあるんやけど、うんうん、その、時期として、結構その、一定の距離を取らざるを得ないというかさ、
うん、
っていうところが出てくるし、まあ、ある意味、あの映画の中で一個も作品を完成させてない。っていうのがあって、だから、なんか、その、ある意味、なんか、何度も、諦めるっていう姿みたいなのも出てくるやん。
うん、
なんか壊されていくっていう。
いやだからそれこそ映画制作と重なってると思うで、俺、
ね。
うん。いや、そここそ重なってると思って、本当に、制作、プロダクションの都合で、
中断
しないといけないとか、
うんうん
う
ん、
もうめちゃくちゃあると思うし、で、まあ、これは本当にブラディ・コーベとか言ってることなので、うん、全然俺の解釈とかでないんですけど、うん、やっぱりその、お金を集めるってなった時に、最初はやっぱり自分のビジョンとかも分かってくれる人が集まってくれるんやけど、うん、そこからもうちょっとやっぱりビジョンを実現しようと思ったら、さらにもうちょっと外に働きかけないといけない予算集めに、うんうん、ってなった時に、もう全然何も分かってない人とかも来るけど、その人ともうまく やらないといけないとかに直面するっていう話とかをしてて、うんうん、うわーって思うし、その感じってブルータリストの中にあるよ。
あるね、うん、なんか、現場監督みたいなの出てくるやん。
そうそう。
あの人いい仕事してるなって俺は思ってたんやけど。
うん。けど、まあ、だからそこのぶつかり方とかも含めて、うんうん、だから、まあ、ブラディ・コーベットもさ、彼らを決して責めてるわけじゃないと思うの。うんうん、そういう意味ではね。でも、その中で アーティストが陥るジレンマみたいなものとかが、まあ、生々しく描かれてるなって思うし、まあ、今年のアカデミー賞ってくしくもインディペンデント映画が注目されたアカデミー賞で、
うん、
ブラディ・コーベットが言ってることも、ショーン・ベイカーが言ってることも、とにかくインディー映画がお金が集めるのが大変だっていうことなんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、くしくもそれこそその、アノーラもブルータリストも資本主義の中で、どうやってお金を出してもらうかっていう話、うん、そしてその契約の話になってるっていうことも含めてそこと重なったりするんやけども、ブルータリストの方がより通説にその問題が入ってるなっていう感じは俺はちょっとしたかな、うん、っていうところは、まあ、すごく面白かったし、でもそれでもやっぱり取り憑かれたように、やっぱり自分の美 まあ、これそれこそさ、ブルータリズム建築がモチーフになってるから醜さっていうキーワードが出てくるのが絶妙やなとは思ったんやけど、うん、その醜さっていうところも含めての美っていうのを、その美がわからない人にどう伝えていきながら自分の美を完成させるのかっていうところをやろうとしてるし、それを映画のフォルムとしても見せようとしてるっていう、だからそのブルタリズム建築のように骨格を外に出すとか、うん、いうところもやってるんやなっていうところで、志は本当に高いと思うし、なんか俺はちょっと決めすぎやなって思うところもあるんやけど、思うんやけど、でもそれはそれこそ若い作家の野心として出てるところもむしろ清々しいなと思うし、まあすごいなと、なんかね、そこは、感じるし、なんかその通説さみたいなものを俺は買いたいなっていう感じ
だ、その よくも悪くも決めすぎっていうところってどの辺、例えばあの建築の、まあその分かりやすくちょっと異様なフォルムとか、
編集のリズム感とかやねんけど、俺が言いたいのは、あの2回目見て特に思ったのは、まあここ、あのこれトークセッションで、あの後半の話とか物語の展開とかラストシーンの話とか気にせず言いますけれども、今ちょっとあの決定的なこと言いますよ今から、あのレイプのシーンの後で、あのあそこの音楽、なんかまあダンスフロアみたいなとこあるやん、ちょっと変わったとこの洞窟の中みたいな、あそこのダンスシーンが一瞬差し込まれるとことか、
あのちょっとあの
女性が中心で踊ってて、だからあちょっとガチガチに決めてきたなとか、そういうところはちょっと気になった、2回目見た時に。
まあ、あそこのね、大理石の、採掘場かな、のシーンは、でも終始幻想的というかさ、あの、ちょっとだいぶ他のところともトーンが違う。
やけど、いや、そっちの大理石のところは全然わかるんやけど、あそこのダンスフロアのシーンが音楽とともにバンって入るところとかは、ちょっと、あのオラつきを感じたんだけど、まあ別に、いや全然、まあ、それも含めて、ま
あ、ある野心的なね、
それも含めて、まあ、いいとは僕は思ったんやけど、まあ大理石のシーンはね、まあそれこそブラディ・コーベとか言ってたのは、まああのやっぱりその資本主義みたいな、アメリカ型資本主義っていうのが本当に世界の隅々まで行き着いてるっていう、ことの、まあある種の、まあメタファーじゃないけどっていうところと重ねてるっていう、まあ話はしてたんやけど、
なるほど、
だからそのまあ現在のインディペンデント映画制作と重なるっていうところも含めて、実はそういう意味ではすごく現代的な意識で作ってあるのよね、テーマ的には。
なるほど。まあまあ時代設定は、
50年代だけれども、そう、だから50年代の設定を使って、それこそビスタビジョンも含めて、非常に50年代的な、70ミリやしね、のフィルムやし、あったりしてるんですけれども、テーマとしてはちゃんと今に通じるものにすごくなっているので、やっぱりそこの含めて野心もあるって感じかな、俺が感心したのは。
なるほどね、そこは、なるほど、なるほど、まあ、それはあれやな、傷の視点というか、ああなるほどっていう感じのところやけど、
まあもちろん歴史をどう解釈するかっていう話にもなっていて、その50年代の移民があった時に、まあ、いかにアメリカの資本主義が、例えばここでいう、ガイピアスがやってるバンビューレンみたいな、まあ成金ですよね、成金みたいな人が、まあ、ヨーロッパの芸術を、まあ、ある意味では搾取したのか、みたいな、そのアメリカの近代史を考えた時に、どこにポイントがあったのかみたいなところもあるから、まあ There Will Be Blood あたりと重なるところもあるし、っていう、だからアメリカの、なんやろね、あの本当に資本主義の、闇みたいなものと、まあ、結びついてるところではある。
でも、それで言うとさ、まあなんか、勝った負けたの話ではないのはそうやし、開かれているところはあるんやけど、その、まあ、ある意味その、芸術が資本に負けなかったっていうような結論でもあるやんか。
難しいとこやな。
いや、どう捉えるかっていう
のは。いや、でもやっぱ俺勝ち負けとあんま思わないかもな。渡り合うしかないのだっていう感じに見えたかな、俺は。
まあ、ある意味対等に、その、戦ったっていう、感じでもあるかなと思うんやけど、あ、そう、そうでもないか。
わ、どうやろうね。
まあ、もちろんそれで、なんか爽快感があるとかっていうラストでは全く持ってないんやけれども、うん、なんていうか、その、なんやろう。まあ、ある意味、その、まあ、芸術家側も、資本家側も、うん、まあ、もう、ある意味苦しい思いをしたけれども、うんうん、最終的にあのでかい異様な建物だけが残ったみたいな。
ああ、まあね、うん、それはそうかも、
うんうんうん。っていうような結論でもあるかな。うん、だからまあ勝ち負けの話ではないし、うん、なんかだから物質としてのやっぱ なんていうか、その、なんて建築物だけが残って、それだけがずっとこう、なんていうか、立ち続けているっていう。
そうだね。なんか、アートって言うと、もうちょっと抽象的な話になるけど、建築物って物として捉えたら、物は残るのだっていうことを言ってる映画でもあるよね。
うん。
その、ドナウ川の浸食に耐えるように設計してるみたいな話出てくるけどさ、うんうん、まさにそこが、ある種の建築の美学として出てくるというか、うん。だからその、本人の意図とかも超えて、うん。そこに物は残り続けるのだ、みたいな感じは確かにあるかもね。うん。
そうやね、う
ん。だからそれこそ、だから勝ち負けみたいなものも凌駕していくものなんじゃない、うんうんうん、それは。って気はするな。
だからある意味、ただただ巨大な物質の塊を残すっていう、
うんうんうん、
っていう成果。
うんうんうん、
ある意味それは建築家の勝利なのかもしれないけど。
うんうん、
で、だから、結局あ、そうそう、あ、今ちょっと忘れてたけど、ドナウ川の浸食にも耐えうるっていう、のって、ガイピアスとの二人の割と長い会話
の10分ぐらいある、
うん、の中で出てくる割とまあ、その会話の中でもハイライトで、あなたにとって建築はみたいな話の中で出てくるんだよね、うんうん、で、ちょっと細かいとこ忘れちゃったけど、いろんな、まあ、まあ、政治主張とかがっていうのが、あったとしても、まあ、それは、を、凌駕できるけ、ある意味、時代の変遷を超えて、一つの真理みたいなものを表現するのが、建築という芸術で、それは、ドナウ川の浸食にも負けないように、だから、あれは確か、思想、その時々の思想みたいなのが、確か川として表現されていて、
うん、
でそんな川にも、もう一切浸食されないような、強固な真実としての建築を作るんだっていう話で。うんうん、だから、やっぱそこは、ラースローの一番の、根幹、建築に対しての根幹にあるところで、で、結局だから、それを貫き通したっていうのが、まあ、最終の結論で、まあ、ある意味、ラースローの主義が残ったみたいな。
だから、まあ、さっきさ、俺が本人と作品は切り離せないっていう立場に立脚してる映画って言ったけれども、うん、最終的にはその本人からも離れていくっていうところも、うんうん、まあ、描いてはいるよね。まあ、そういう意味では。うん。で、まあ、それが、もうこれからだから、そのままラストの話したらいいかなと思うんやけど、うん、で、ラストでまさにああいう話になるじゃないですか、うん。で、まさにその本人の意図っていうものがいかにその芸術作品と結びついてるかっていう解説が、割と鮮やかに、うん、されるんやけれども、で、その中で、まあ、結果が大事なのだみたいな話になるんやけど、うん、そこにはものすごく両義性があって、
そうやね。
確かに、もし、できたものっていうものが本人の手を離れて、そこにあるのだっていうことには、結論としてはなってるんやけど、でも、この映画は100分、100分、200分使って、その過程っていうのを見せていくから、そこからも逃れられないっていうことをすごく両方言ってるっていうので、あれはまあ、俺は見事なラストやなと思ったし、決してなんか終わり良ければ全てよしみたいな結論だけでは全然ないというか、
そうやね。
ものすごくその間のアンビバレントな感じっていうのも、まあ、引き受けたラストやなっていう感じでするし、まあ今、だからブラディ・コーベット30代ですよ、
うん。
30代のブラディ・コーベットが言う、まあある種の芸術論として打ち出してるんやなっていう感じはした、
うんうんうん。そのラストの、セリフ、
うん、
パンフェットに載ってるからあれやねんけど、他人が何をどう言おうとも大事なのは到達地だ。旅路ではないって言うんやけど、うん、これの両義性って結局、到達地を目指して旅路を歩むっていうか、誰にも揺るがない 要は心を持って旅路を歩むこと自体が大事だっていう風な、うん、まあ捉え方もできる言葉で、うん、俺はやっぱそっちの方を捉えたし、で、だから、まあもう結論の話をしてるからなんやけど、要は、その、異様な建築って、その、まあ、唯一あの映画の中で建てられる建築っていうのが、奥さんとラーズローが、違う収容所にいたっていう、うん、その、隔たれた、まあ、空間にいたことと、その中で、共通するものとして、まあ、ある意味空の光を見てたであろうっていうところが、うん、まあ、表現されていたっていう話で、だから結局だから、その、ラーズローが表現したのは、まあ、妻への愛、あるいは妻と自分の関係っていうのを、要は芸術の根幹に置いてたっていう話なのかなと。
と、捉えた。俺、やっぱり俺結構ユダヤ系の話でもあるなと思った。
ああ、なるほどね。うん、あれで、ね、しかも奥さんがユダヤ系に改宗してるって話やね。
うん、
うん。なるほどね。じゃあ、まあ、ある意味、その、ラズローの割と殻のだいぶ、こう、宗教観だったり、その、
宗教観というか、まあ、ユダヤ系の人たちが、まあ、あそこで、どういう運命にあったのかっていう。
まあ、なるほどね。収容所
で、うん。それは、まあ、個人、まあ、だからすごくパーソナルなことでもあるんやけれども、うん、同時にやっぱり民族的なところも入ってるっていう、うん、うん、ところもやっぱあるんじゃないか
な。なるほどね。
でね、まあ今こういう話したから、まあ、さ、そのまま知っちゃおうと思うんやけど、シオニズムの話が出てくるじゃないですか。ね、で、まあイスラエルの建国の話とかね、出てきて、うん、で、やっぱりそこは、今やっぱこの映画見るところで結構重要なポイントやと思うんやんか、うん、で、実際やっぱり自分がどう思うかっていうよりも、やっぱりその、海外の票がどう言ってるかっていうことが、は、俺は重要やと思って、いろいろ読んだんやんか。で、やっぱりその、まあ、シオニズムの立場に立ってる映画であるっていう批判も結構見たんやけれども、うんうん、まあ、俺が納得、その中で納得した海外の票は、うん、ルーベン・バロンさんっていう人が書いてる、ヘイ・アルマっていうところに出てる映画票で、それは、うんうん、よかったら読んでいただきたんやけど、うん、そこで書いてあるのは、これは、まあ、シオニズムでも反シオニズムっていう立場を割と曖昧にしてるんやけれども、うん、一個言えるのは、その、アメリカに住むユダヤ人にとって、まあ、シオニズムであるとか、イスラエルに移住するっていうことが、なぜ魅力的なのかっていうことに対する説明になってると。
うん、なるほど。うん、
非常に明確な説明になっているっていうことで、うん、まさにだからラースローが、この国に受け入れられていないっていうことを言うやんか。うんうん、でだからこそ、そのイスラエルみたいなものに惹かれて、そしてそれが今どうなってるか、2025年にね、うんうん、どうなってるかっていうところを私たちは分かってるから、やっぱりその因果関係みたいなものが見えてくるし、つまりアメリカと、まあ、イスラエルの罪がどうしようもなく繋がってるっていうことを、まあ、このルーベン・バロンさんは言ってるんだけど、うんうん、やっぱりそういう映画やと思うし、で、そのアメリカンドリームがやっていたものの、まあ、闇ですよね、やっぱり、うんうん、っていうところを、まあ、それこそシオニズムと絡めて言ってるなっていう感じは俺は、うん、納得したかな、うん。
それはだから、その、第二次世界大戦中だったり、大戦後、アメリカに移住してきたユダヤ系の人たちが、結果として、うん、イスラエルにさらに移住した人たちが、割と多かったっていう話。うん
いてるってことだよね。し、まあ、実際だから、ラースローとかも、とか、うん、あと、メインのね、ジョーフィアとかもそういう人として、うん、出てくるわけやけど、うん、そこは結構やっぱ重要なポイントで、だから、イスラエルがやってることっていうのももちろん今、本当にひどいことをやってるわけやけども、まあ、そのバックには、もちろんアメリカの、アメリカがいてて、そして、アメリカの、まあ、現代史の問題もあるし、資本主義の問題もあるっていう、ことを、ちゃんとやってるっていうことは、俺は納得はするかなって感じかな。
なるほどね。
うん。うん。
これは、ちょっと、まあ、シオニズムとかイスラエルの問題、ここで、ボンって言えるほど俺考えられてるわけじゃないけど、俺、ブルダリスト見た前日に、ノーアザランドを見てたんで、割とだから、まあ、イスラエルのことをちょっと、なんか、ぼんやりというか、こう、頭の中を巡ってた状態であの話が出てきたというか、うん、
ノアザランド、うん、それこそアカデミー賞長編ドキュメンタリー撮ったけれども、うん、パレスチナ側が撮ってる、うん、ドキュメンタリーね、イスラエルの侵略を、
うん、
はい、
うん、だから なんとも言われへんねんけど、なんか言いようのない感覚になったのだったな。あの、特にその、姪っ子、ジョーフィアが、イスラエルに移住する、最近結婚した旦那さんとっていう時の、その、ラースロー夫妻との会話のところ、
うん、
っていうのは、いたかんみたいな、
うん。だからやっぱり、まあ本当に今、今と繋がってるっていうところは、うん、まあ意識してたと思うしね、うんうん、っていうところは、すごく思うから、やっぱりその、まあアメリカ批評映画にはすごくなってるとは思っていて、うんうんうん、イスラエルっていう以上に。
うんうん、
だからやっぱ、うん、アメリカがどういうものを生み出してきたのかっていう、うんうん、ことにはなってるから、
うん、
そういう意味では俺は結構これは、まあそのブラディ・コーベってヨーロッパからの血筋がある人って言ったけど、
うん、
でもアメリカ映画になってるなっていう、うん、まあ前言ったそのアメリカをいかに批評するかっていうのが俺はアメリカ映画だと思ってるので、うんうんうん、まあアメリカ映画になってるなとは思いましたね、
うん。その、さらに現代のアメリカを批評する、
うん、
アメリカ映画として、見事に成立していると。
うん、って感じはしたかな、うん、俺は。うん、っていう感じで。しかも、それが、それこそ、最初俺が何の映画なんやろって思ったように、うん、決して分かりやすいものではない。
うん。
やけれども、非常にその、まあ、奥行きがあって、
うん、
尾を引く、見る人に、の尾を引く映画やなっていうところは、一つあるかな、
うんうんうんうん。
はい。っていう感じかな。
なるほどね。
うん、あと、ま、一つ言っとくと、これ僕2回目 IMAX で見て気づいたことなんですけど、音楽がすごく大事な映画なんです、
うん、
なと思った。で、まあ、ダニエル・ブルンバーグ、本当にケイジャンダンスパーティーのあのダニエル・ブルンバーグかっていうのに、まあ、驚きがある作品やねんけど、割と音楽ずっとたっぷりかかってて、で、まあ、俺、まあ、若手のインディー出身の映画監督が非常にこう、まあ、エッジの立った音楽をやって、それが映画を変えていってるっていう話はずっとしてるんやけど、でもこれは結構、割と、まあ、シンフォニー的なというか、割とそのオープニングのところもね、バーンって割と盛り上げるように作ってるんやけど、映画の本編は結構ね、ドリーミーなんですよね、音楽が。
ああ。
幻惑的というかね、
うん、
感じがして、俺、描かれてることはすごくヘビーやと思うんやんか。なんかちょっとこう地に足のつかないドリーミーな感覚っていうのはずっとあって、それは音楽によるところがかなり大きいと思う。
あー。なんかすごいその、低音が繰り返されるとか、
うん、
割と。
音響効果としてはね、
うん。とかっていうのは、方が割と印象に残っていたけれども、うん、確かにそう言われると、
うん。うん、音楽っていう部分ではね、うん、まあもちろんそのショーが切り替わるところとかバンって盛り上げるんやけど、うん、なんかね、途中かかってる時とかはね、なんかこう、それこそセックスシーンとか、これはなんか現実なのかみたいな、なんか、何なのかみたいなところがあって、なんかそこがね、この映画の不思議な感触を作ってると思う。
ああ、
うん、
なるほどね。
そこは結構ポイントで、そうやね、もうなんか映画の上映回数減ってきてるみたいやけど、
うん、
もう一回ちょっと映画館で確認したいなってちょっと思ったりもしてるんやけど。
ああ、
うん、
なるほど。
あのドリーミーな感覚っていうのがすごく面白い。うんうん、だから本当に、まあ、映画館と向けに作ってるなっていうところはすごく思ったし、まあ、あと一個ちょっとこうトリビア的に言うと、スコット・ウォーカーにこの映画捧げられてるけど、
うん、
あの、シークレット・オブ・モンスターね、あの、ブラディ・コーベットの、
うん、
一作目、それスコット・ウォーカーが音楽やってるんですよ。で、まあ、スコット・ウォーカーって本当に巨大な人やけれども、まあ、今回のそのダニエル・ブルンバーグもスコット・ウォーカーかなり意識してみたみたいなので、なんかそこら辺の流れが見えてくるっていうところもちょっと興味深いところではあるかな。スコットウォーカーとかほんまに晩年、スコットウォーカーもほんま晩年期とかめとんでもない音楽出しまくってた人なので、
あ、そうなのね。
さんと一緒にやったりとかね、うん、含めてなんかそういうまあエッジのある人たちの作った映画やと思うんですよ。やっぱブルータリストって基本的には、まあそれがある意味この今年のショーレースにど真ん中に来たっていうのは。結構変な出来事やったし、うん、俺はちょっと痛快やったなと思ってるかな。
なるほどね。うん、
ので、うん、僕はすごく楽しく見ましたね。見たし、まあなんかちょっと自分がヨーロッパ映画見てきたことが報われた部分もありつつ、これがアメリカでめっちゃ話題になるんやったら、他のヨーロッパ映画ももっと見られてほしいなっていう気もしましたけど、って感じですかね。はい。僕はそんなもんです。
なるほどね。
この映画に関して。
うん、なんか改めて話してて変な映画やったなっていうのは不思議な映画やったな。
不思議な映画やと思うよ。
うん、
ていう感じやと思うし、まあちょっとブラディ・コーフェット、それこそ88年生まれこんななんかある種巨大な野心作を作ってしまって今後大丈夫かなと思ったりしてるんですけど、ちなみにあのモナ、共同脚本がモナ・ファスト・ボールドっていう方やねんけど、それ、うん、パートナーで今の、
うんうんうん、
ブラディ・コーベットの次はその彼女の監督作の脚本、共同脚本みたいなので、まあ、そういう2人で作っていくっていう体制でやっていくのであれば、うん、あの注目、これからも注目したいなっていう感じではあるかな、
うん、いやもう本当にいる人のあの女児誌なのかっていうようなテイストっていうのは、うんうん、なんか、味わったことないなっていう。
ターと比べられてるよ。
あ
ー。ターに近いって言われてる、そこは。だから、大阪、そうそう、それこそさ、印象的やターは大阪ちょっとよくわからんかったって言ってたよ。
あー、そうね。
うん。
あー、まあ、それで言うと、やっぱ描かれてる時間軸の長さみたいなところが、まあ違うし、まあ、それによる、なんか重厚感というか、うん、うん、みたいなのが違うかったんかな。まあでもあの確かにと思うけど、まあやっぱり振り返っても全然ブルータリスト好きやなっていう感じは、
好きさで言うと、
うん、とな
るほど。俺は両方あの映画としてものすごくパワーあるとは思うけどね。
あ、パワーっていう意味で言うとそう、うんうん、だからあの良かったよってあのすぐ言った感じで、まあ俺はやっぱ好きやから。好きやなって思ったからやねんけど、ただそこは全然ちょっと違うな俺は。
なるほどね。
まあでもどうなんやろな、だから男性の物語と女性の物語やからみたいな話なのか。いやまあでもそんなそうでもないよね。
あのね、いや、あというよりはターは割ともっと直接的に現代の問題やと思うんですよ。すごくテーマとして。でそのまあある種まあキャンセルカルチャーの映画ではないってトッドフィールドは言ってるけれども、うん、でもまあキャンセルカルチャーみたいなものと繋がってる話ではあるけど、うん、あるから、
うん、
その時にものすごくそこの後ろに複雑な話があるっていうのを、ものすごくがっつり見せてくる映画やから、うん、そのしんどさがちょっとあるんじゃない、
うんうん、まあそれはそうかも。
で、ブルータリストの方が一応やっぱ1950年代の話になってるから、うん、ある種その架空の芸術家の、叙事地として見えるんやけど、実はものすごく現代の問題と繋がってるっていう。うん、
そうか、なるほど、うん。ある意味俺にとっては見やすかったっていう話なのかな。なるほど。ちょっと考えよう。
はい。っていう感じはもしかしたらあるかもしれないけど、うんうん、まあまあ別に全然、あの、並べなくてもいい部分ではあるかもしれないけど、うんうん、っていう感じかな。
はい。
はい。という感じで、まあ僕はそうですね、ブルタリスト面白く見たし、まあ日本ではちょっともうそろそろね、長い映画やから回数減ってるとは思うけれども、ね、うんうん、まあ見れるのであれば、大きいところで見るのがいいかなっていう感じはするかな。
はい、
うん。
そう思います。
はい。っていう感じですかね、
はい、
今回は。はい。という感じで、今週は、ブラディ・コーベット監督作、ブルタリストでした。
はい。
はい。ということで、ちょっと宣伝というか、まあ、あの、報告をさせてもらうと、この前、あの、幼いなゆたさんのポッドキャスト、幼いなゆたのムービーノートに、の公開収録来てくださった方、ありがとうございました。
うん、
結構、ま、満席でね、あの、アカデミー賞の予想、希望などなど、ついて喋ったんですけれども、今もそれ、幼いさんの方のポッドキャストでアップされていて、うん、で、まあ予想が外れたとか当たったとかはどっちでもいいんですけど、僕は。あの、それよりも、あの、まあアカデミー賞絡みで、いろいろ上半期の作品の紹介にもなっているので、結構面白い話ができたんじゃないかなと思ってますので、というか、僕が本当に説明とかぶっ飛ばして、あの、ペラペラ好きなこと喋ってるのをちゃんと幼いさんにフォローしていただき、進行していただきっていう感じなので、あの、すごく聞きやすい部分もあると思うので、うんうん、ぜひそちらもチェックしてみてください。で、アカデミー賞直後の、ライブ会っていうののアーカイブもの、幼いさんの方のポッドキャストにも載ってます。で、そっちは僕がそれこそちゃんと準備せんから、あの、受賞結果とか割と閉じったりしてるんですけど、多めに見てください。はい、いう感じですね。はい。で、あとまあ宣伝としては3月7日なのでもう出てるのですけど、ロッキンオンの4月号に名もなきものの映画表を載せてますので、
うんうんうん、
そちらもよければ合わせてご覧ください、
はい、
っていう感じかな、
はい、はい。
という感じで今週はではこんなところで失礼いたします、
はい、
お送りしたのは木津剛と
大阪文也でした。